チカラチャーシュレイディオ、おはようございます。チカラです。今日はこの間の木曜日にね、僕が参加してきたイベント、カエルさんと銀さんの個展と、あとは午後のカエルさんの和紙アート体験会に僕はそのまま参加させていただいたので、そちらのお話をちょっとねしたいと思います。よろしくお願いします。いや、木曜日僕は銀さんの個展、作品を実際にリアルで見たいと思っていたので、そのリアルな作品を見るのと、あとカエルさんの和紙アート自体も僕は今までリアルなものは見たことがなかったので、やっぱりねリアルを見たいと本当に思って行ってきました。でやっぱりもう入った瞬間、やっぱりねリアルな作品っていうのがすごいなと思いましたよ。で並んでる中で入り口が入ってすぐの左のところに銀さんの写真が8個ぐらい並んでたのかな。そしてその左奥の方に、別室みたいな感じになってる場所に、さらに奥のところに銀さんのまた写真が6個7個ぐらいかな、並んでて、でカエルさんの大きな和紙アートの有名な作品も飾ってあって、全部それをね見させていただいたんだけど、やっぱり思ったのはリアルはすごい、本当に思いましたね。なんか実際スマホで見ている感じで、デジタルの感じでね、実際の作品自体はもう目にしたことは僕もあるから、もちろんねベースで銀さんの作品も販売したりしているし、カエルさんの作品も実際にインスタとかでもね見させていただいてるんだけど、やっぱりあの大きさでリアルで間近で、そのなんていうの、質感というか空気感というか、それを感じれるっていう環境は本当にね、すごかったです。でびっくりしたのが、僕はデジタルのベースのオンラインショップで銀さんの作品見てた時はあんまりそんなに気にならなかった作品なんだけど、リアルで見た時にもう一番最初に僕の目にズドンと刺さってきたのがね、予想外の作品だったんですよ。予想外の作品が僕の目を釘付けにした作品があって、それ入り口入ってさっき言った左側に飾ってあった8個縦にね4つかなで並んでいた作品の中の1作品なんですけど、と思ったぐらいに僕の目がもう一回そこに止まったらもう目が離せなくなった作品はあの作品です。あの方が購入した作品でした。何かというと、そうです、ケルベロスです。いや、これねネタじゃなくてマジですごかったですよ。ケルベロス、多分やっぱネーミングもあるのかもしれないしね。いや、あとはあの色の写真が4つで並んでる中で1個だけだったからかもしれないけど、ピンクっぽい色のお花が3つ横に並んでてドンとある作品あるっていうね、そのなんていうの、迫力というかね、それでしかもケルベロスっていう名前も知ってて3つの花っていう、もうそのインパクトでしょうね多分ね。いや、しばらく見ちゃいましたね僕で。やっぱりすごかったです、ケルベロス。いや、だからチャゲさんね、ご購入されてたけど、いやー、いい作品チャゲさん購入されたんじゃないかなって本当に思いました。で他の写真も僕が実際にリアルで見た時とデジタルで見た時とやっぱり感覚が違ったなと思ったのは、水たまりの写真、これ言っていいのかな、いいんだと思うんだけど、青尾さんねが当日その場でご購入されていた作品なんだけど、水たまりの写真がね、 デジタル上で見てるとよくわからなかったんだけど、いやー面白いと思ったのが、水たまりの雰囲気がね、僕には写真でもありつつイラストのようにも見える感じの映り具合だったんです。でそれはもしかしたらレンズの具合かもって確か銀さん言ってたりしてたけど、いやそれがむしろね僕には面白いアクセントになってるなと思って、不思議なだから作品だなになっていたなと。本当の写真っていうだけのバーンと綺麗なリアルな写真っていう感じだけじゃなく、少しイラストっぽいようなニュアンスのような部分がこう何写真に現れてるっていう、そういう風に僕には見えたりして、まあこれは僕が勝手に感じている話なんだけど、すごい面白い写真、面白い作品だなっていう風に思いましたね。あとは僕が本当にもうずっと見に行きたかったのが、真っ暗い中に真ん中にど真ん中に一箇所だけこう明るくなってるトンネルみたいな写真、やっぱり良かったですよね。で僕は実はね、その後2時に僕行ったんです。あでそうか、その話もちょっとすると、本当は2時前に行こうとしていて間に合うように、で北ちゃんとその前日に会ってたから、平手みどりさんと北ちゃんともねお茶したんですよ、水曜日にね。でその時に木曜日僕その個展行くんだけどどうって言ったら、平手みどりさんはちょっとご予定が合わなくてダメだったのかな。でも北ちゃんがもし行けたら行くって言ってくれてて、僕もだからその時間2時ぐらいまでって北ちゃん言ってたから行こうとしたら、なんか常磐線が止まって千代田線もそのせいで止まったって言ってて、で僕ちょうど湯島だったんだけども、その時いや止まっちゃったので遅延して、結局僕が着いたの2時10分か15分ぐらいでダメだったんですよ。だから北ちゃんにはねちょっと会えなかったんですけど、そう遅延でごめんなさい、本当にね北ちゃんせっかく来てくれてたのに会えなくてちょっと残念だったけども。で何の話だっけ、で2時15分ぐらいに着いて、3時からカエルさんの和紙アート体験会だったんでね、そうそれにも参加したんだけども、もともと何を作ろうかって僕ちょっと全然頭になかったんだけど、その作品を見てる時にいやーやっぱりこういうの作りたいなーってぼやーっと思ってきたのがあったんで作ったんですね。でそれをそうだスープガールズさんがちょうど来てらっしゃって、わしあと体験会には参加されてなかったんだけど、最後にみんなで作ったやつをねお披露目するっていう時にスープガールズさんも見てくれてたんだけど、今日の金曜日の配信で僕の作品はみんな見れば僕の作品だなってわかるなって言ってくれてて、で実はその配信のコメント欄にその現場に行った3人かな、キムショさんと銀さんかも同意っていうね、僕の作品は僕だとわかるって2人とも言ってたから、その場にいた3人ともが、まあ僕の作品は僕が作ったもんだってわかるって言ってくれてたんで、ちょっとそんなに僕って癖がある作品を作ったのかなとちょっと思ったんだけど、いや結構いい作品作れたんじゃないかと思うんで、もし興味ある方いたら、まあカエルさんのインスタのリンクを貼っておこうかな。それにみんな出た方たちのカエルさんと一緒に写るっていう写真が載ってるリンクがあるので、そちらでぜひ見ていただければと思います。僕はちょっと顔出しはしてないけれども、僕の雰囲気がわかるような、僕が立ってる感じで顔のところに僕の作った作品は出しておいているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいですね。タイトルは溢れ出す思いというタイトルにしました。英語名 Bear My Soul という英語名を後付けしましたけど、そう 溢れ出してしまったものが、最後の5分でね、あ、これはもう、この和紙は使わなきゃいけないなと、なんか、出会った、僕を呼んでいる気がしたので、最後にそれを、もともとつける予定がなかったものを、ドンと大きく、ね、溢れ出すところの右上につけましたけど、いやー、面白かったです。いや、カエルさんがもともとね、この和紙アート体験会は一つ決まり事がありますっていうお話だったんです。何かというと、その、用意されている和紙はすべて、これまでのカエルさんが実際に作ってきた作品を仕上げる際に、出てきた切り取った和紙たちですと。ね。でも、必ずその切り取って、カエルさんの作品には乗らなかった和紙であっても、どこかで誰かの形になる出会いを待ってるはずだっていうようなね、そんなお話だったんですよ。だからこそ、その和紙たちはルールとしてね、決まり事として絶対に切ったりちぎったり形を変えないで、そのままあるがままのその形で作品に使ってくださいということだったんです。ね。だから自分で自由に、形を変えるというか、切り取ったりしちゃダメよと。ただ、折るとかはいいよって言ってくれたんだけども、ちぎったり切り取ったりしないでくださいということだったんで、そういうね、まずは制限のある中で作らせていただいたんで、結構、自分がこういうことを、こういう形を作りたいなっていうのがね、なかなか簡単にできない状況だったんですけど、僕はその中でもうやりたいことは決めていたので、どんな切れ端を組み合わせようと、まずど真ん中に1個これを作ろうっていうのを決めていたんです。だから形を変えれない中で、結構僕ね、いや、よくやったなと思うんだけど、その形を作った上でもうそれだけにしようと思ったんですよ。ね、僕は銀さんのその作品を見てて、あ、こういうのを僕もやりたいと思った。ただそこで最後の最後に、もう一回ですけど、ある切れ端に出会ってしまって、その子がね、僕を呼んでるように感じたんで、本当の最後の、はい、もうこれであとは乾かして終わりましょうってカエルさんが言った時ぐらいに、ふわっと、あ、これをここにつけたいと思ったんで、それが右上に乗ってるもの、もう溢れ出した思いというタイトルにも最後なったね、ひとかけらになりましたが、大きなひとかけらでしたけども、それも含めてぜひ見ていただきたいというふうに思います。以上です。ぜひ概要欄からインスタ飛んでみてください。で、インスタない方はね、僕の X のポストにもあげたので、インスタか X かね、X の方は僕の作品だけを、僕が自分で撮ったものを載せてますんで、どちらかのリンクで見ていただけると嬉しいです。それでは以上です。あとそうカエルさん、銀さん、キムショさん、エディさん、その後もちょっとお時間ゆっくりさせていただきましたが、ありがとうございましたね。本当に有意義な時間を過ごさせていただきまして、本当に最高の一日でした。で、最高の作品を皆さんの作品見させていただいたのと、キムショさんのお茶の気配り、すごくね、安心感があるというか、自然にスッスッとお茶をどんどん出してくれて、自分の作業に没頭する邪魔にならないっていう感じがものすごくありがたかったのと、そこに流れている AD さんが作ってくれた風の音が混じってるような、ヒーリングのようなね、BGM を、アート作品じゃなくて、なんていうの？和紙アート体験会用に作ってくれたって言ってたかな。それがね、本当に、ふっと集中が抜けそうになった瞬間に、風の音がふわーふわーってね、耳に入ってくるから、もう一回集中をスッと自然にできるような、だからそんな空間を演出していただけてるという、本当にね、素晴らしい個展会場と体験会になってました。飲み物、匂いをお茶で、カップはモネ、しかも 昨日がモネの誕生日だったそうで、昨日って木曜日ね、その時にキムシャさんが用意してくれていたのがモネのティーカップね。でモネの誕生日にモネのティーカップでキムシャさんのローズだったり金木犀だったりバニラが入っていたりって、あの何種類かね、お茶飲ませていただきましたけど、それぞれお茶を楽しみながら、耳からは AD さんが作った BGM ヒーリングミュージック聴きながら集中するっていう3時間の和紙アート体験会、もう本当にあっという間に過ぎていきましたけども、素敵な時間を過ごさせていただきました。本当に五感で満足、大満足できる個展、そして体験会になりまして、ありがとうございました。ちょっと長くなりましたけども、まだ土曜日日曜日まで個展会場はやっているので、概要欄に銀さんのノートに書いたスケジュール表と場所の住所もね貼っておきますので、まだ実際展示会場、個展会場に行けてない方は、作品自体を実際にリアルで見に行くだけでも価値があると思います。ぜひ皆さん行ってみてください。もう最高でした。ありがとうございました。それでは以上です。今日も聞いていただきありがとうございました。行きます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。